77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 伊佐彩やミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。7月26日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、もう毎日暑い暑い、もうほんと暑いですよね。皆さんね、ほんと水分補給をしっかりして熱中症にならないように気をつけて過ごしてくださいね。そしてこの夏も映画楽しんでいきましょう。さて、初めにお詫びと訂正から。7月12日放送でご紹介しました映画フンパヨン、呪物に隠れた闇の中で弟 T というご紹介をしてしまったんですけれども、正しくは兄の T です。もう大変申し訳ありませんでした。まあ、フンパヨン公開中ですので、ぜひ劇場でご覧ください。そして長崎の映画公開情報なんですけれども、2022年4月に NHKBS で放送され、令和4年度文化庁芸術祭テレビドキュメンタリー部門大賞を受賞した BS1 スペシャル正義の行方飯塚事件30年後の迷宮の劇場版なんですの、正義の行方、こちらがですね、昨日から8月1日まで長崎セントラル劇場で公開中です。話題の作品ですので、ぜひ劇場でご覧ください。さあ、最新作映画ご紹介していきたいと思います。まずはアニメからご紹介しますね。めくら柳と眠る女。2011年東日本大震災から5日後の東京、テレビで震災の被害を伝えるニュースを見続けた京子は、夫小村に置き手紙を残して姿を消してしまいます。妻の突然の失踪に呆然とする小村は、ひょんなことから中身の知れない小箱をある女性に届けるため北海道へ向かうことに。同じ頃、小村の同僚片桐が帰宅すると、二本足で立って喋る巨大なカエルが待ち受けていました。カエルくんと名乗るその生き物は、次の地震から東京を救うために片桐の元にやってきたというんです。大地震の余波は遠い記憶や夢に姿を変えながら、小村や京子、片桐の心に忍び込んでいくという、音楽家アニメーション作家のピエール・フォルデスが監督脚本を手掛け、村上春樹さんの6つの短編小説、カエルくん東京を救う、バースデーガール、カイツブリ、ねじ巻き鳥と火曜日の女たち、 UFO が釧路に降りる、めくら柳と眠る女を本案して描いたアニメーション映画。フォルデス監督がライブアニメーションと名付ける実写撮影をベースにした制作技法により、村上作品の不思議で生々しいリアリティを再現。アヌシー国際アニメーション映画祭2022で審査員特別賞、第1回新潟国際アニメーション映画祭でグランプリを受賞しました。日本語版は淵に立つの深田浩二さんが演出、小村の声を俳優の磯村隼人さんが務めています。まあ、この作品を見る前に原作読んでおけばよかったなって、もう本当原作がすごく気になりました。もう独特なアニメーションでカエルくんがね、なかなか印象的でしたよ。めくら柳と眠る女、こちらは九州では KBC シネマ佐賀のシアターシエマなどで公開になります。続いての作品は劇場版もののけカラカサ。男子禁制の女の園であり、重要な官僚機関でもある場所大奥。この場所でキャリアアップを図ろうとする新人女中の朝と、同じく新人女中で 大奥に夢を求める亀は着任早々集団に住まるための儀式に参加させられます。大奥の繁栄と永続を第一に考えて女中たちをまとめ上げるお年寄りの歌山は無表情な顔の裏に何かを隠しているんです。まあ、そんな中彼女たちを少しずつ何かが覆っていき、ある日決定的な悲劇が起こります。もののけを追って大奥の中心部まで足を踏み入れた薬売りはやがて大奥に隠された恐ろしくも切ない真実にたどり着くという、2006年にフジテレビのノイタミナ枠で放送されたオムニバスアニメあやかしの一編化け猫から派生し、2007年にテレビアニメシリーズとして放送され話題を集めたもののけの劇場版、江戸時代をモチーフにした世界を舞台に主人公の薬売りが様々な怪異に対峙する姿を描きます。シリーズの生みの親である中村賢治さんがテレビ版に続いて監督を務めています。まあ、なんだかアニメーションの中に引き込まれたっていうか、独特なアニメーションの世界観に魅了されました。まあ、アニメーション、物語と全てにおいて魅力的な作品で、見終わった後にですね、私これもう一回見たいなと思いました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。劇場版もののけ、からかさ。こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。続いての作品は、このろくでもない世界で。とある地方の暴力がはびこる町、貧しい家庭で育った18歳のヨンギは警府からの暴力に耐える日々を過ごしていました。まあ、そんな彼にとっての唯一の救いは義理の妹ハヤンと悪態をつきながら一緒にハンバーガーを食べる時間。しかしある日ヨンギはハヤンを守るために暴力沙汰を起こして高校を停学になり示談金を請求されてしまいます。生き抜く術を持たないヨンギは地元の犯罪組織のリーダーであるチゴンを頼り彼の下で働くことに。憧れのチゴンに徐々に認められていくヨンギだったんですが、ある日組織の非常な掟に背いてしまいというすさんだ毎日を送る少年と裏社会に生きる孤独な男の運命が交差する様子を描いた韓国初のクライムドラマ。監督脚本はこの作品が初長編となるキム・チャンフン。第76回カンヌ国際映画祭ある視点部門に出品されています。まあ、タイトルの通りの物語で救いようのない世界で生きる彼らを見てるのは正直辛くもありましたが、なんかこう引き込まれる不思議な魅力を感じた作品でした。最後まで見はまってしまいます。ぜひご覧ください。このろくでもない世界で、こちらは九州ではキノシネマ天神で公開になります。続いての作品はお隣さんはヒトラー。1960年南米コロンビア、ホロコーストで家族を失いながらも一人生き延びた男ポルスキーは町外れの一軒家で穏やかな日々を過ごしていました。そんな彼の隣の家に15年前に56歳で死んだはずのヒトラーそっくりなドイツ人ヘルツォークが引っ越してきます。ユダヤ人団体に隣人がヒトラーだと訴えるも信じてもらえず、自らの手で証拠をつかもうとするポルスキーでしたが、いつしか互いの家を行き来するようになり、チェスを指したり肖像画を描いてもらったりと交流を深めていきます。そんなある日ポルスキーはヘルツォークがヒトラーだと確信する場面を目撃するというアドルフ・ヒトラーの南米逃亡説をモチーフに描いたドラマで、この作品が長編第2作となるレオン・プルドフスキー監督がメガホンを取っています。まあ、これまでいろんなホロコースト作品を見てきましたが、今回また新しい切り口だなと思いました。まあ、見ていくうちに2人の関係性が変わっていく展開がね、面白かったんですよ。この作品あまり前情報を入れない方が楽しめると思いますよ。お隣さんはヒトラー、こちらは長崎セントラル劇場で8月16日から公開になります。詳しい情報などはぜひ各作品ですね、ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画情報をお伝えしていきます。あの子は誰？ 夏休みに臨時教師として補習クラスを担当することになったほのかの目の前で、一人の女子生徒が突然屋上から飛び降りて不可解な死を遂げます。教室にいるはずのない生徒の謎に気づいたほのかは、補習を受ける瞳やタケルたちと共に生徒たちの間でささやかれるあの子にまつわる驚きの真実にたどり着くという呪音犬鳴村みんなの歌の清水崇監督が夏休みの補習授業中の教室を舞台に、そこにいないはずのあの子が巻き起こす恐怖を描き出すホラー映画です。 NMB48 の元メンバーでバラエティを中心に広く活躍する渋谷渚さんが臨時教師ほのかの役で映画初主演を務めるほか、生徒役には早瀬憩さん、山時相馬さん、荒木とわさん、今森麻也さん、青井俊さんなどが集結しています。あの清水監督の作品ってもう怖いんですよね。でもなんとなくこうドラマチックなところもあるんですよね。まあ、その最後の最後まで目の離せない作品でした。この作品もあまり前情報を入れずに見た方が面白いと思います。まあ、最近ですね、合言葉みたいに言ってるんですけど、夏はやっぱりホラー映画ですよね。こういうホラー映画を見て、もうこう涼しい気持ちになって劇場で楽しんでほしいですね。怖さを楽しめる映画です。ぜひ劇場でお楽しみください。あの子は誰？こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は、もしも徳川家康が総理大臣になったら。コロナ禍の2020年、首都官邸でクラスターが発生し、総理大臣が急死してしまい、かつてない危機に直面した政府は最後の手段として歴史上の偉人たちを AI ホログラムで復活させて最強の内閣を作ることに。江戸幕府を作った伝説の男徳川家康を総理大臣に据え、織田信長や豊臣秀吉といった偉人たちが集結した夢のような内閣が誕生します。その圧倒的なカリスマ性と実行力に日本中が熱狂する中、アナウンサー志望のテレビ局政治部の新人記者リサはスクープを狙い、政府のスポークスマンを務める坂本龍馬に接近するがという2021年に出版され大ヒットを記録した真鍋昭仁さんによる同名ビジネス小説を原作に映画化。テルマエロマエの竹内秀樹監督がメガホンを取り、飛んで埼玉でも竹内監督とタッグを組んだ徳永雄一さんが脚本を務めています。キャストはリサを浜辺美波さん、坂本龍馬を赤楚衛二さん、徳川家康を野村萬斎さん、織田信長を GACKT さん、豊臣秀吉を竹中直人さんが演じています。もうこの作品ですね、なかなかよくできた作品でした。現代に偉人たちが現れて日本の政治を引っ張っていったら、まあ、そんな世界を実際見てみたいなと思いましたし、このですね、偉人たちの役もうなんか最近偉人ジャーズって呼ばれてるみたいなんですけれども、その役を演じて役者さんたちがまあハマり役でもう本当に面白かったです。笑えるし、そしてですね、こう考えさせられるところは考えさせられるんですよね。もういい話でした。楽しめる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。もしも徳川家康が総理大臣になったら、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はデッドプール&ウルヴァリン。不治の病を治療するために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のウェイド。自分のことを俺ちゃんと呼び、戦う理由は超個人的。映画の世界を飛び越えて観客に向かって話しかけるなど、何でもありの破天荒なクソ無責任ヒーローデッドプールとして活躍する彼が、大切なファミリーのために世界の運命をかけたある壮大なミッションに挑むことになり、助けを求めたのは予測不可能なこのミッションの鍵を握るウルヴァリン。ウルヴァリンはデッドプールが爪野郎と呼ぶ切れるとやばい最強アウトロー。驚異的な治癒能力と不死身の肉体を持つウルヴァリンは、 これまで獣のような闘争本能と人間としての優しい心の間で葛藤しながらも、世界平和のため全てを切り裂く超金属の爪を武器に戦ってきましたが、彼には戦いから遠ざかっていたある理由があった。毒舌&適当で下ネタ連発なのに、なぜか憎めないデッドポールと切れるとやばい最強アウトロー、ウルヴァリン、混ぜるな危険のこの2人がタッグを組み、世界の運命をかけ暴れ回ることに。全く異なる個性の2人は手を携え世界を守ることができるのか、というですね、今回のデッドプール&ウルヴァリンなんですけれども、今回ですね、映画の公開を記念していつでもパッと乗って気楽に移動できるシェアサイクルサービス、チャリチャリとの特別展開が決定して、デッドプール&ウルヴァリンのチャリチャリが登場したということで、私福岡までちょっと取材に行ってきたんですよね。まあ、チャリチャリのサービス今長崎ではないんですけれども、赤といえばチャリチャリといえば赤い車体で、赤といえばデッドプールのカラーですよね。この赤をそのまま生かしたデッドプール仕様のデッドプールチャリチャリと、あとさらに車体すべてがウルヴァリンカラーである黄色に変わって、なんとハンドル部分にウルヴァリンのシンボルである爪がついてる、もう特別なウルヴァリン仕様のウルヴァリンチャリチャリも期間限定10台限定で登場するんですよ。私この2台見てきたんですけど、なんかね可愛いんですよね。っていうかもう真っ赤なね、デッドプール仕様のチャリチャリも可愛いんですけど、この黄色のウルヴァリンカラーのねチャリチャリ、ハンドルのところに爪がついてて、ハンドルを握ると本当に自分の手からね爪が生えてるように見えるんですよ。なかなかですね、乗っててウルヴァリン気分を味わえるんじゃないかななんて思いました。もしですね、福岡に遊びに行ったら、ぜひこの2台探して、福岡の街をぜひデッドプール、そしてウルヴァリンのチャリチャリで駆け回って楽しんでみるのもいいかもしれませんね。映画と一緒にお楽しみください。デッドプール&ウルヴァリン、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。さあ、夏休み。スペシャルプレゼントのお知らせです。デッドプール&ウルヴァリンオリジナルピンバッジを2名の方に、そしてユナイテッドシネマで映画を鑑賞できるチケットをペア5組10名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。そしてですね、皆さんに今回はですね、この夏見たい映画、そして見たいなと思って期待している映画、こちらをぜひ書いて送ってくださいね。締め切りは7月31日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいているメッセージご紹介します。ラジオネームカノレ大好きさん、ミカさんこんばんは。こんばんは。夏休みになったので、先日、孫二人と名探偵コナン、100万ドルの道しるべを見てきました。函館の夜景や観光名所、歴史がストーリーと絡んで堪能できました。長崎でもこんなコラボがあればいいなと思いました。いやー、お孫さんと一緒にコナン楽しんでこられたんですね。いや、ほんと長崎とのコラボがあればいいですよね。コナン君たちがね、メガネ橋とか、ね、稲佐山とか登ったりするのも見てみたいですよね。まあ、今年のね、夏休みもね、たくさん楽しい映画ありますので、ぜひお孫さんと楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。続いては、大阪府にお住まいのラジオネーム、はせはせさん。いつも楽しい番組企画、放送ありがとうございます。猛暑の夏こそ映画館は涼しくて、好きな映画鑑賞は最高ですね。先日私は韓国映画、三吉1970の試写会に当選して見てきました。天さん、税関、同郷の仲間、密輸王、サメなどが登場する海洋クライムアクション、水中シーンも迫力ありました。日本の祝日、海の日に感謝するような清涼感ある映画です。そして、後日出演されていた俳優の著、 インソンさんの大阪ファンミーティングに参加したのですが、撮影のご苦労やエピソードなども聞けて楽しかったです。そして終演後のハイタッチ会もドキドキワクワクでした。これからも番組を応援 PR したいですといただきました。ありがとうございます。いや、試写会当たってそれもファンミーティングで俳優さんの話も聞けたっていいですよね。なかなかね、裏話聞くと楽しいですもんね。いや、こちらこそいつもねメッセージいただいてありがとうございます。これからも映画そして番組楽しんでくださいね。長谷川さん、メッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。時々私は考える。人付き合いが苦手で不器用なフランは会社と自宅を往復するだけの静かで平凡な日々を送っています。友達も恋人もいない彼女の唯一の楽しみといえば空想にふけること。それもちょっと変わった幻想的な死の空想。そんな彼女の生活はフレンドリーな新しい同僚ロバートとのささやかな交流をきっかけにゆっくりときらめき始めます。順調にデートを重ねる二人でしたが、フランの心の足かせは外れないままでというスターウォーズシリーズのデイジー・リドリーが主演プロデュースも手掛けています。まあ、デイジー・リドリー、スターウォーズの時とはまたちょっと違う役どころっていうかイメージだったんですけど、しかも初めの方はねほとんど喋らないんですよ。まあ、自分の死ぬ姿を妄想するってなかなかこう自分じゃ考えなかったので、なんて思ったりもしたんですけど、なんだか不思議な感じのフランに引き込まれてしまった作品でした。時々私は考える、こちらは九州では KBC シネマなどで公開されます。長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということでエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはラジオネームピンクのチャオさんのリクエストをお送りしたいと思います。危ないデカ映画見に行けなかったということでこの曲をお届けしますね。柴田恭兵さんでランニングショット、お聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。